瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。はい、今日ね、はい、立命館国際平和ミュージアムの横を素通りして、
はい、
立命の食堂、
はい、
カルム、
あ、あの末川会館の下のやつね。
そうそう、はいはい、そこへ昼飯を食べに行った。
まあ、珍しいところ
へ。うん。安くて美味しかった。
あ、そう。
それだけの話。
あそこは、
おすすめ。
やってる時とやってない時はちょっと激しいのでね。当てにしていくと外れっていうこともあるんです。そうな。ね、ちょっと古い新聞ですけどね、はい。3月16日の木曜日の新聞です。
はい。
憲法9条、地球憲章にっていうね、ちょっと小さめの記事がありましたんでね。うん、憲法9条大好きな人間としてはね、これはぜひと思って紹介します。戦争放棄や戦力保持を謳った憲法9条の理念を世界に広げようと、学者や弁護士、教育関係者らが、9条地球憲章の会を発足させ、15日東京都内で記者会見を開いた。9条は一国だけではなく、世界の平和を求める積極的平和主義だとするアピールを英語やフランス語、中国語などに翻訳し発表した。世話人代表の堀尾、東大名誉教授は、ある意味で国連憲章を超える新しい理念モデル、地球憲章として広げたいと訴えた。で、憲法9条。私も立命館の国際平和ミュージアムで展示物の案内をしているときに、あそこにも憲法9条と、日本国憲法というまずコーナーがあって、そこに憲法全文と憲法9条というものが、もう本当に一枚の大きなパネルになって展示してあるんですけど、そこで、まあ、大人の人も含めて来る人に憲法9条は忘れずにアピールするようにしてるんですけどね。その中で、憲法ってどんなもんなんだっていうことをまずやっぱり特に小中学生に喋るときには言うんです。その国の、まあ、日本だけではないで、どの国にも憲法はある。その国の考え方の大元になっているのが憲法です。逆に言えば、憲法違反の法律ってのはありえない。それはこの国の考え方そのものを覆すことになるから、それは作れないんですっていう話をして、で、憲法9条っていうのはそういう意味では戦争しないっていうことをこの国が決めたってことを書いた憲法の条文は、ものすごく大きな力があるんですよっていう話をして。まあ、小学生なんかは、そのくらいで憲法って、へえ、憲法9条って戦争しないって書いてあるの、ふーんって感じで、まあ、あんまり憲法習ってないのでね、まだね。そういう憲法なんだ、ふーんって感じで変えていきますけれども、やっぱり高校生、大学生になってくると、選挙権が去年から18歳になりましたし、うん、で、18歳選挙権もあって、憲法に変えてあることっていうのは、割と自分たちの生活の中で身近になったっていうことを改めて感じたんだと思うんですけれども、じゃあ、それ、今、改正案っていうのはなぜ出てくるんだ、世界中がいい憲法だねって言ってるものになぜそんなもの見直すっていうことが、やっぱりそれだけみんながいいないいな言ってて、70年以上前に作った憲法を未だに大事にしてるのに、それでもやっぱり見直すっていうことはどっかになんか合わないことっていうか、都合の悪いことがあるんじゃないっていう話をされて、都合が悪いって考える人と、いや、そのくらいは大丈夫だ、これだけ書いてあるんだからちゃんと読めば今の生活にも合うよっていうことを言う人と、まあ、ね、日本人だってね、1億以上いるわけですから、いろんなことを考える人がいる。法律家という人たちも、いろんな立場でいろんなことを考えるし、でも、どの人が何のためにそれを言ってるか、ちゃんと聞いて考えて、投票するときはそういう人の意見、いろんな意見が、100人いれば100通りの考えがあるっていうことを考えて、聞いて、選ぼうねっていう話をして、選挙権って大事よって、自分の唯一の、政治に関われるチャンスだからっていう話をして、高校生なんか分かった言うて帰ってくるので、ね、ちょっと嬉しかったりするんですけれども、憲法9条を地球憲章になったらいいな、これで世界中からもう少し、もうわずかでもいいから核兵器がなくなって戦争がなくなるっていうものが、こう未来に見通せる道ができたらいいなと切に願うので、憲法9条もっと世界中の人が大事にしてくれたらいいなというのをね、16日の新聞、ちょっと古いですけど、読みながら思いました。あと、紹介なんですけれども、ミリキタニの猫っていう映画の紹介です。猫の絵が読んだ小さな奇跡ということで、ニューヨークの片隅で尊厳と優しさが出会ったドキュメンタリー。 ということで、ミリキタニという人の描いた猫の絵というものを映画にしたものが上映されます。場所は立成シネマですね。これ京都の人は元小学校って言ったらそれだけで分かるような場所なんですけれどもごめんなさい、京都以外の人には非常にひょっとしたら分かりにくいかもしれないです。高瀬川沿いにある元小学校のところに今映画館になってる、映画上映のできる場所になってるところがあって、そこでミリキタニ、80歳の日系アメリカ人画家、相当頑固でワイルドだけれど実はお茶目な面もあるじいさん、サクラメントに生まれ広島で育ち、2001年には世界貿易センターが間近に見えるニューヨークの路上で猫の絵を毎日描いて暮らしていた。なぜ猫なのか、なぜ路上で暮らすのか、ミリキタニは巨匠グランドマスターアーティストなのか、それとも空手チャンピオン、あるいは侍か、過去が徐々に明らかになり激動の生涯を絵を通して表現しているのが分かってくる。美しさとユーモアが悲しみや喪失感と混じり合い、長年の心の傷が友情とアートによって癒されている様子を映し出す小さな奇跡が次々と起こり、見る人に希望と強く生きる力を与えてくれる猫、アート、平和を愛する人にはたこたえられない映画だということでね、猫を中心に描いた映画の上映会があります。期間が3月18日から24日の間は11時35分と夜の7時15分、2回上映です。で、3月25日から3月31日までは午後の3時25分の1回だけの上映です。参加券の料金が一般1500円、学生シニアが1300円、シネマ会員って方が1000円ということになってます。詳しいことはね、これ、立成シネマのホームページ見たらもうちょっと詳しいことが書いてるかもしれないですけど、場所とかはGoogle ちゃんで検索した方がわかりやすいかと思います。下手なこと言うても余計混乱するので。で、猫の映画があるということで、ちょっと上映楽しみにしたいと思いますので、また機会がある方は見に行ってください。あともう一つ、日本と原発、河合博之監督の最新作、日本と再生、監督は河合博之さん、弁護士さんです。光と風のギガワット作戦。何なんだっていう。
何やそれ。
なんか、中身のよくわからない映画の題名なんですけれどもね。太陽がいっぱい、風がいっぱい、世界はもう自然エネルギーで動いているっていう。チラシはね、今手元にあるチラシは風力発電の写真なんです。で、そういう再生可能エネルギーで自分たちの電気、エネルギーを賄おうという、そういう運動が今世界中で活発になり、中にはもう自然エネルギーしか使わないんだ、将来は自然エネルギー一本でいくんだということをもう決めた国もあるぐらいのところなんですけれども、世界を駆動させるのは溢れる自然の力、地球を一回りして自然エネルギーの活況を見に行こう、メインストリームはすでに原発でも化石燃料でもない現実を、太陽、風、地熱、バイオマス、エトセトラ、よくよく見れば日本は資源大国、地域も経済も再生させる作戦を開始しよう、福島原発事故で炙り出された原発利権構造、日本政府は執拗に原子力発電の復活を目論んでいる、すべての原発を止めようとする脱原発弁護士河合博之は、原発をなくしても自然エネルギーで地域も経済も再生できると信じ、世界の自然エネルギーの実情を知る旅に出た。同道するのは反骨の環境学者飯田哲也、ドイツ、デンマーク、中国、アメリカ、エトセトラ、電力輸出が増大するドイツ、米国国防省が進める自然エネルギー計画、原発推進国と思われていた中国の絶対的自然エネルギー流星、クリーンで安価なエネルギーで世界はもう動いている、日本も遅れを取ってはならない、東京高等裁判所でも上映された大ヒット作日本と原発の監督が滑車する自然エネルギーの大いなる世界ということでね、要するに原発なくしたらどうしたらいいんだっていうことを世界中を見て回って、世界の国ではこんなことで原発のない世界を実現しようとしているっていう、ドキュメンタリー、現状報告ですよね。で、 上映そのものは日時がね4月8日なんです。で、京都では今のところそれ1回しか聞いてないので、どうなんだろうって思うんですけれども、この間この監督さんがちょっと 3.11 の脱原発のバイバイ原発っていう集会があって、それの夜の講演会に参加された時に講師としてお話しされたんですけれども、やっぱり原発って何にも安上がりの電力じゃないよ。
当たり前や。
力いっぱい言われまして。で、どんだけ危ないものなのか、福島を見て反省しない、この国がおかしいんだぐらいのことを言われて、で、京都は特に福井の原発から、もう本当に福井がもし福島のようになってしまえば、市民が全部引っ越さなければいけない、逃げ出さないといけない地域がたくさんある、そういう京都において、やっぱり脱原発はもっと真剣に考えよう。で、脱原発の裁判で、今裁判所が、いや、原発はやっぱり動かしてはいけませんっていう判決を出している裁判所があるのは、原発を持っている都道府県の裁判所ではなくて、その原発に何か事故があって影響を受けるであろう隣の県の裁判所がおかしい、あれは動かしてはいけない、危ないよっていう判決を出している。そういうやっぱり影響を受けるのはどこだ、作ってる場所にあるところではなくて、その隣の県、もしくはその風が流れていく場所、水が汚染される場所、まあ、京都で言えば京都府と滋賀県ですよね。で、それらのところではやっぱりおかしい、それは私たちの生活を脅かすからやめてくれっていう判決が出てくる。そういうところの力でもって原発を止めるっていう運動をもっともっと力強く進めましょうっていうことをね、おっしゃって、で、世界中の様子もこの映画で思いっきり描きましたので見に来てくださいっていうことで言われてます。日本と再生で検索していただくと、ネットの方でも上映会、いわゆる地方での自主上映会っていうもののスケジュールが出てきますのでね、また探してぜひぜひ近くに来た時には見に行ってあげてほしいと思います。この方一本目の日本と原発を作るときに、うん千万の借金があったそうで、その借金を、その日本と原発が、すごく評判が良くて、皆さん一生懸命自主上映会してくれはって、僕、借金返したんです。そしたら、調子に乗って、二本目作りました。それが日本と原発4年後。で、その時の借金も、またうまい具合に
何
とか、
返せた
んですって。返せたんで、また調子に乗って、今度、この日本と再生を頑張って作りました。で、たまたまその講演会に、原発の近所にお住まいだっていう単語の方の方が来ていらっしゃって、もうこれ、次も作ってくださいねっていうことを力いっぱいお願いされたんです。そのためにはこの日本と再生みんなで見てください。そしたらお金ができるので僕また作り、頑張りますっていうお話がありまして、どうぞ皆さんも、せっせと、こういう映画を見るっていうことも脱原発の運動を進める上での力になり、そういうことを推進している方たちの活動支援になっているっていうこともやっぱり現実的にありますので、どうぞ、大きな力にならないって思わないで、映画一本見ることからも協力できると思いますので、4月8日にあります、日本と原発の次の番、映画ですね、日本と再生を見るっていうことの協力もお願いしたいと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。